旅するソムリエ不動産鑑定士の相続不動産教室。こんにちは、不動産鑑定士の新村雅也です。
こんにちは、インタビュアーの阿保智子です。さあ新村さん、今日はどんなお話ですか？
はい、今日はね、グルメとお酒の話ということなんですけれども、
はい、
はい、和食に合うのはね、日本酒ですかワインですかってよく聞かれるんですよね。
ああ、そうなんですね、うん、
はい。でとてもシンプルな問いで、ね、これって結構テーマだったりするんですね。いろんな方が言ってますよね、ワインが良かな日本酒がいいのかなってですね、うん、それはね、唯一の正解がないからなんですよね。
うん、
でね、和食といえば日本酒ってね、同じ国のね発祥のものだから安心感ありますし、
はい、
逆に和食にワインを合わせた時のね、意外な心地よさっていうのもね、なんか結構楽しいんですよね。ね、西洋のね、こう、と和のね、こう、つながりみたいな部分ですね。
うん、
で、まあ、いろいろちょっとどういう話をしようかなと思ったんですけど、私はね、この、ね、問いかけにね、白黒をつけるつもりないんですよね。
はい。
はい。だからまあちょっと今日はね、和食とお酒の関係を整理してね、立ち止まってみたいなというふうに思います。
ありがとうございます。改めてちょっとこう見つめ直す感じですかね。
そうですね、うん、はい。
ではよろしくお願いいたします。
はい。まあ和食って何かなって思うんですけどね、私もこう近年世界いろいろね旅行してますけど、まあ、世界的に見てもね、結構得意な料理だなっていうふうに思いますね。
はい。
はい。理由はね、出汁の存在なんですよね。はい。出汁がこう味の中心にあるから、ね、その油でも、糖でも、香辛料でもなくて、その出汁の旨味っていうものがもう料理の基本になっているんですよ。ベースにあるんですよね。で、その旨味にあるから強烈なね、インパクトのものって少ないですよね。この料理はすごいこれ強烈だって。
そうですね。
はい。
他の料理は、こう特徴はあるんですか？
そうですね。フランス料理は、まあ、ソースの文化ですよね。
へ
え、うん。そのソースがあるからこそ、そのソースを、が、こう、ワインと合わせる楽しみがあると。いうところなんですよね。私の師匠なんかすごいですね。ワインは最後のソースだなんて言って、名言入ってましたけどね。
おー、素晴らしい。
だからそのソース自体を絡めることに意義があるっていうふうに、うん、私もすごいよ。その教えはもうね、一生ものだと思ってね、大事にしてますけどもね。はい。
そうですね。
うん。で、まあ、イタリア料理になるとね、逆に、こう、素材と油の料理っていうね、局面がありまして、
はい。
中華料理になってくるとね、もう火力と香りの料理みたいなね、イメージになってくるので、まあ、そういう、なんか日本食に比べて明確な軸があるんですよね。
うん。
うん。で、その中にね、和食っていうのはなんかこう、削ぎ落としてきたものがあって、はい、抑えが効いていて余韻が残るっていうね。まあ、それも出汁の存在なんですけれども、うん、だから力強い香りとか分かりやすい味付けっていうのは、和食の世界ではノイズになりますよね。で、しょっぱすぎるとか甘すぎるとか辛すぎる。ないですよね、和食でね、こう、
振り返るとね。
はい。だから、なんか、料理の中では静けさがあるなと思うんですね。ガチャガチャしてなくてですね。だから静けさがあるから、お酒選びが難しいんだけど、面白いんだなってところはあると思いますね。
今こう、和食そのものっていうのも、世界のこう料理との比較ということで教えていただきました。さあ、続いてはどんなお話でしょう？
はい。まあ、日本酒がね、こう和食に寄り添う理由なんですけど、
はい、
まあ、旨味の重なり合いっていうところをね、お話ししたいんですけども、まあ、日本酒が和食に最大に合う理由、いい理由とかね、まあ、国産だからってことじゃないと思うんですよね。
はい。
うん。決定的なのはね、その旨味の設計が同じ方向を向いている点なんですね。はい。でね、これはね、少し前にね、クエとアラの話をしたときに、
はい、
ね、日本酒ってなんかこう、出汁っぽいものが、そのね、クエの料理に合いますよって話したの、皆さん、聞いてない方は聞いていただきたいんですけども、
はい、はい。
その中でも話したんですけども、日本酒に含まれるアミノ酸は、昆布やね、カツオの出汁とね、同じような世界にあるんですよ。
はい。
うん。で、アミノ酸って調味料にも入ってますよね。
そうですね。
うん、はい。だから刺身を口に含むと。で、日本酒を一口飲むと。 そうですね、味がぶつからないんですよね。同じ系統なので。で、これはどちらが主役になっていなくて、日本酒自体は料理を推しすぎず、ね、料理を支えてる酒なんですよね。で、まあ、また面白いのは日本酒ね、やっぱこうね、冷やと熱感があるようにね、温度によっても性格が変わってくるんですよね。
ワインでも温度は大切っておっしゃってますけど、そこも大切なんですよね。
もうなぜならね、日本酒とワインも醸造酒なんですよね。同じ種類なんです。ね、冷やせば、ね、輪郭が立ってスッキリするんだけど、ね、まあ、熱燗にすれば、なんかまろやかになって、包み込むような感じになってくると。で、和食は繊細なので、まあ、その和食に合わせて、お酒自体を温度で調整することができるんですよね。でね、ワインは温度で調整できないですよね。熱いワイン。まあ、ホットワインってワインはありますけども、料理に合わせるためにワインを温かくするってことはまずなくて、だから常温で飲むっていうのはありますけども、このなんかね、温度のこう微妙なニュアンスで調整できるっていうのはワインにない日本酒の強みなんですよね。
なんかそういえばこの前私知り合いの方からお酒のその温度を調節するお燗番っていう方が昔多くいたんですよなんていう話を聞いたことがあります。
あ、そうなんですよ。
そういうのが重要だったってことですね。
私もね、おじいちゃんがいたんですが、日本酒好きだったんですけど、もうおじいちゃんの缶っていうのはね、その飲み方によってね、電子レンジでチンしてたんですけど、その電子レンジの秒数が決まってたんですよ。これぐらいの熱さ、ぬくめとか熱めとかって。そうやってうちのおじいちゃん楽しんでましたね、日本酒。
それでこう、同じお酒でも変わってくるってことですね。
そうなんです。
いや、素晴らしい。さあ、今は日本酒のお話していただきましたが、ワインはいかがなんでしょう？
まあ、日本酒がね、和食に、ね、で寄り添う理由っていうのは旨味、ね、出汁という話をしたんですが、ワインが選ばれる理由って酸なんですよね。ワインは酸の飲み物ですね。和食。和食の中でもね、こう油を使う料理ですね。あと、焼き麺を入れる料理。で、甘辛い味付けをする料理は、まあ、日本酒よりもワインの方が料理をこう軽やかにしてくれるかなってイメージあるんですよね。じゃあ、例えばね、天ぷらを想像していただきたいんですけども、まあ、衣の油とか、素材の水分だったりとか、その間にワインのね、酸味が入ることによって、口の中がリセットされるんですね。ちょっと脂っこいっていうのがね、こうね、こう酸の効いたものが入るとね、なんかこう、すっきりすると言いますか。焼き魚やね、西京焼きも同じなんですね。焦げとか甘みが出てくるとね、この酸がね、うまく、抑えながら包んでくれるっていう部分がありますね。
そうなんですね。ここで何かこう重要なことっていうのはあるんですか？
ワインに関してはね、これね、和食僕いろいろ研究したんですけど、どんなワインでも良くはないなっていうのは一つあります。
そうなんですか。
で、どちらかというとね、香りが控えめなものがいいですね。
そうなんですね。
で、酸が綺麗というところが大切です。そうするとね、まあ、酸が、主役なワインというとね、赤と白どっちですか？
白？
その通りです
ああ、
ね。
よかった。間違えたらどうしようかと思いましたけれども。
赤って答えもあるんですよ。
そうですか。
今ね、どっちに答えてもね、大丈夫なんですよ、ような質問なんですけど、
ほっとしましたが、まずは白という答えだと。
ね。まあ、甲州とかシャブリとかね、アルザスのね、まあ、辛口ワインなんていうのは結構典型的にね、和食に合うワインではあるんですけども、まあ、白のすっきりした酸味っていうのは本当に、まあ、そのワインのね、最大の特徴でありますし、赤ワインがね、好きな方にとったら、軽めのね、まあ、ピノノワールとかメルローとか、日本ね、王様のね、マスカットベイリーエっていうワインが、まあ、合わせるのにはいいのかなっていう部分はありますね。
ありがとうございます。なんか、二村さん優しいなと思いました。どっち答えても正解を、用意してくださってたんだなと思って。
ちょっとドキッとしますよ ね。
ド
リ
キッ
スナ
と
ーの
し
皆
まし
さんも
た。
ね、ドキッとされたかもしれませんね。
さあ、ワインについては何か、ご説明はまだございますか？
ワインが主役になったね、まあ、瞬間という部分なんですけど、まあ、特にね、樽の香りが強い白ワインとか、アルコール度数が高い赤ワインってね、繊細な食に合わせると、料理が一気にね、なんか魅力的なものでなくなってしまうんですね。
そうなんですね。
はい、だ
そう
からワイン
か。
をね、主役にしてはいけないんです、食に関してですね。
うん。
はい。だから高級かどうか問題じゃないんですけど、
ええ。
高級ワインって、やっぱり自己主張が強いものが多いんですよね。
はい。
うん。で、高級ワインに合わせる食事が難しくなってくるのは自己主張が強いからなんですよ。
そうなんですね。
はい。逆にね、こう、気楽にね、スーパーとかで買って自己主張がね、強くないね、デイリーワインみたいなものって気軽に飲めて、ね、その人のマイワインだったりするんですよね。だから和食によって大事なのは、まあ、日本酒でも話しましたが、日本酒はね、あまり邪魔しないって話しましたけど、ワインの存在感じゃなくて、料理との距離感なんですよね。うん。だからその、ワインが主役にならないように、半歩下がって寄り添えるかっていうね、まあ、それが分かれ目かなっていうふうに感じますね。
ちょっとその控えめな感じっていう感じでしょうか。
そうですね。
主役を立たせてっていうところで。
はい。だからこれやっぱりワイン選びは難しいですね。ソムリエとして和食はね。
さあ、では、実践編として、外で食べるときとか、家庭で食べるときなど、そういうときはどうしたらいいんでしょうか？
まあ、これね、実践編なんですけど、答えはシンプルで、まあね、ワインはワイン。で、日本酒は日本酒だけじゃないとダメって、それ一本で通さないことが大切かなと思ってるんですね。
あ、そうですか。
はい。まあ、懐石料理であればね、まあ、前半は日本酒でね、楽しんで、中盤は白ワインにして、後半赤ワインとかね。まあ、あと、コクのある日本酒を持ってくるとか、まあ、家庭でも一緒なんですよね。だから今日は日本酒で合わせるから日本酒じゃダメっていうんじゃなくて、別にね、ワインを入れたっていいですし、ね、ワインの日と決めなくたっていいわけで、料理を見て実際にね、料理にね、聞いてみて酒を選ぶ。酒は主役じゃなくて、やっぱり料理にね、こう、伴走してくれる伴走者なんですよね。うん。ただね、お酒の傾向としてですね、組み合わせるときの注意がありまして、違ったお酒組み合わせると割酔いしやすいという方が多いので、そこには要注意ですね。
そうですか。皆
はい。
さん、お気をつけください。
はい。ある程度次の日とかね、自分の強度を考えてやっていただいた方がいいのかなと思いますけど、でも楽しいんですよね。やっぱ日本酒とワインをこういろいろね、合わせてみるとですね。はい。
さあ、旅するソムリエ、新村さんとして、世界中を巡ってきた、その実感としてはいかがですか？
そうですね。まあね、私自身海外でワインと料理合わせてね、様々な文化にね、触れてきましたけども、まあ日本でものって和食って、とね、向き合うといろいろ思うことってやっぱり合ってるんですよね。うん。ただやっぱり和食っていうのはね、とてもこうね、ナイーブでね、内向きな料理だなっていう部分はありますよね。うん。ただ派手さはなくて、ね、余韻が長くて、ね、それだからこそ飽きないっていう部分がすごくありますね。ね、毎日和食はいいけど、毎日イタリア料理だときついですよね。
そうですね、日本人の血にはちょっと合う方もいらっしゃるかもしれないですけど、
そう
私
なん
は
で
ちょっ
す
と
ね。
難しそうです。
ね。できる人も中にはね、本当少数でいらっしゃるかもしれませんけど、多分難しいかなと思いますよね。
だからこそ和食に合うお酒っていうのはどうなんでしょう。
そうですね。まあ、食にはお酒の基準って香りでもブランドでもなくて、まあね、それ飲んだ後にその料理が進むか、ね、その料理に寄り添ってるかっていう感覚は全てなんですよね。
いや、今日もとっても興味深いお話を聞かせていただきましたが、まとめますといかがでしょうか？
まあ、詰まるところ、和食っていうのはね、繊細な料理だな、というのは、今日皆さん聞いていて感じていただけたかなと思いますし、まあ、お酒っていうのはメインじゃないんだな、というね、和食から見るとですね、はい。でね、まあ、だしとかね、こう生とかね、煮物にはね、日本酒、焼いたり揚げたり甘辛のものにはワインを合わせてみると楽しいかな、っていうのはあります。 ただね、いつも申し上げるんですが、まあ、何より自分が美味しく楽しく感じることって大事なんですよね。うん。だから正解は一つじゃなくて、まあ、料理と静かにね、お酒が会話できているかどうかっていうところですね。うん。だ今回のね、ポイントを聞いてみまして、ね、まあ、一杯選ぶね、時間をまた豊かにしてくれたら面白いと思いますし、くれぐれも最後ね、飲みすぎになきゃ気をつけていただきたいなというふうに思います。
飲みすぎにはご注意ください。その上でお楽しみくださいというメッセージでございました。さあ、新村さんの情報は番組の説明欄のところに記載されておりますので、そちらからご覧ください。メッセージ、ご意見もお待ちしております。今日もとっても楽しい話題でした。次回はどんなお話なのでしょうか。新村さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。